ロングテイルズカフェ、今日まで、そして明日から、オーディオファイル。ロングテイルズファイル、ボルテージ24。ミハイル・ハネケ、白いリボンでダラクロン、坂口安吾。最近、以前から見たいと思っていた映画をようやく見た。東大屈指の奇才、ミハイル・ハネケ監督の最新作、白いリボンである。この作品は、第一次大戦前夜、ドイツの片田舎を舞台に、静筆で美しい歴史写真そのものの風景の裏で、秩序と美徳に押し込められた人間性の、実は、陰湿で独善的な本性を淡々と浮き彫りにするものである。すべてのカットが息を呑むほど美しく、役者の風貌、身のこなし、絵の構図など、およそこの上は考えられないほど映画の最重要命題としての失われた時の再生を完遂させている。一方、この作品の場合、こうした究極美の対比としてこその、ハネケワールドなのである。この作品を、ありきたりの謎解きゲームと取り違えてきた鑑賞者には、例によって手ひどいモヤモヤした後味悪さを残したかもしれない。つまり、誰が、どの件の犯人であるかなどは、いずれ筋立てて考察してみれば推理できるだろう。しかしそもそも、なぜあなたは、誰が、を特定することが、すなわちこの問題の解決だと考えるのか、という、それ自体ハネケ流の、痛烈な問いかけにさらされるわけである。結局問題の核心は、人間社会の本質的、普遍的、歴史的な因果なのであって、決して解決という名の、都合の良いカタルシスを許さないのが、ミハイル・ハネケという作家の一貫した姿勢である。もっとも、逆の言い方をすれば、はるか昔のドイツの村社会に巻き起こった小さな事件の連鎖、実際には殺人すら成立していない、について、犯人当てさせる意図の映画など、あろうはずもない。ではこの映画で、ハネケ、オーストリアの映画監督、が見据えようとした真のテーマとは、一体何だったのだろうか。結論から言えばそれは、この作品とは、あの世界大戦の歴史、地獄の時代を見落とした精神的風土へのシンプルな疑問、すなわち人々は、なぜナチスになったのか。または、最も初歩的人格形成の視点で、ナチズムとは一体どこから来たのか、という、 ある種の表現的仮説に基づいた社会歴史的人間考察なのである。この作品は事の以前を眼客に淡々と目撃させながら、今日においても普遍的な人間社会の秩序、道徳、そしてその裏の脆弱性や欺瞞との危うい関係をありのままに考えさせる。さらにその先には、戦争さえ連動するかに見える負に向かう集合的無意識の不気味をあぶり出すのである。映画は第一次世界大戦が勃発するところで幕を閉じるが、大戦の前年、物語の舞台となった1913年のドイツというのは、くしくもミュールハウゼン村というところで、世界犯罪史に名を残すワグナー事件、日本の戸井睦雄事件との類型が指摘されるが発生した年であり、またデュッセルドルフではペーター・キュルテンが最初の殺人を行った年でもある。同じ頃、オーストリアではアドルフ・ヒトラーが放蕩暮らしの末、いよいよ従軍志願し、今まさに未曾有の悪夢が姿を現そうとしているのである。ところで、なぜ人々はかつて戦争やファシズムへの道に邁進したのだろうかという疑問でいけば、無論我が国もナチスドイツと同盟し共闘した間柄である。これは他人事ではない。それどころか、我々日本人とはこの映画の最も切実な監修でなければならないと僕は思う。白いリボンに習えば、なぜ日本人は望んで戦争し、自ら壊滅したのだろうか。無論歴史学的には、その原因というのは諸説もろもろあるとされる。例えば、日清日露戦争において大勝したことで軍部がおごり高まり、また一般国民の間にも、外国人に対する優越感と差別感情が生まれたから、とか、大日本帝国憲法では、皇軍は天皇直属の軍隊とされていた。このため、中国大陸において、陸軍、関東軍が政府の指示を軽んじ、暴走したことがそもそもの始まりだ、とか、いやいや、大陸侵攻に伴う西欧列強の外圧、輸出停止などの制裁措置にあったことのみが全てだ、とか、はたまた、陸軍省、海軍省の確執や官僚体質も一因と言える、とか、もともとマスコミが一般国民に戦勝気分を煽りすぎたせいじゃないのか、とか、少々聞きかじっただけでも、これはもう様々である。このように、具体的要因としてはもろもろあるけれど、何が本当かといえば、個人的にはどれも本当であろうと思う。しかしこの際、白いリボンに寄せて考えるなら、もっと潜在的なメンタリティの綾の部分、つまり、かつての日本民族にまつわる美徳や道徳、宗教、武士道、謙譲の精神というものと、その背後にある生身の欲望や欺瞞がどのように相互作用することであれだけの破壊を生むに至ったのか、そのあたりの人間考察についてももっと思いを馳せる必要がありそうだ。事実、僕らは当時の人々の心の内に起こったこと、その内面の真相についてあまり何も知らないのである。さて、そうした意味では、当時の日本人というものの本音の部分を浮き彫りにする貴重な告白文学がある。坂口安吾の堕落論である。羽根家の白いリボンが第一次大戦前年のドイツを舞台にした虚構であるのに対し、この作品は第二次大戦終結の翌年、日本で綴られた実際の戦争論、あるいは民族論である。 ドイツと日本、2つの大戦の前後両端を虚構的推論と実体験によって立体的に眺めてみることで、何か見出せるものがあるのではないか。そういう思いつきから、以降、坂口安吾の奈落論を全文掲載してみようと思う。そしてこれらを通して、我々が考えなければならないこと、それは、なぜ、人々は罰せられなければならなかったのか、ということである。奈落論、坂口安吾。半年のうちに世相は変わった。四股の見立てといでたつ我は、大きみの紅こそしなめ、顧みはせじ。若者たちは花と散ったが、同じ彼らが生き残って闇夜となる。桃と瀬の命願わじ、いつの日か見立てと行かん、君とちぎりて。けなげな心情で男を送った女たちも、半年の月日のうちに夫気味の位牌にぬかずくことも事務的になるばかりであろうし、やがて新たな面影を胸に宿すのも遠い日のことではない。人間が変わったのではない。人間は元来そういうものであり、変わったのは世相の上皮だけのことだ。昔、四十七士の除名を廃して処刑を断行した理由の一つは、彼らが生きながらえて生き恥をさらし、せっかくの名を汚す者が現れてはいけないという老婆心であったそうな。現代の法律にこんな人情は存在しない。けれども人の心情には多分にこの傾向が残っており、美しいものを美しいままで終わらせたいということは一般的な心情の一つのようだ。十数年前だかに、同系処女のまま愛の一生を終わらせようと大磯のどこかで心中した学生と娘があったが、世人の同情は大きかったし、私自身も数年前に私と極めて親しかった姪の一人が21の年に自殺した時、美しいうちに死んでくれてよかったような気がした。一見清楚な娘であったが、壊れそうな危なさがあり、真っ逆さまに地獄へ落ちる不安を感じさせるところがあって、その一生を静止するに耐えないような気がしていたからであった。この戦争中、文士は未亡人の恋愛を書くことを禁じられていた。戦争未亡人を挑発、堕落させてはいけないという軍人政治家の魂胆で、彼女たちに使徒の余生を遅らせようと欲していたのであろう。文人たちの悪徳に対する理解力は敏感であって、彼らは女心の変わりやすさを知らなかったわけではなく、 知りすぎていたので、こういう禁止項目を暗室に及んだまでであった。一体が、日本の武人は古来、婦女子の心情を知らないと言われているが、これは悲壮の見解で、彼らの暗室した武士道という武骨千万な法則は、人間の弱点に対する防壁が、その最大の意味であった。武士は、仇討ちのために草の根を分け、乞食となっても足跡を追いまくらねばならないというのであるが、真に復讐の情熱を持って、旧敵の足跡を追い詰めた忠臣公使があったであろうか。彼らの知っていたのは、仇討ちの法則と、法則に規定された名誉だけで、元来日本人は、最も憎悪心の少ない、また、永続しない国民であり、昨日の敵は今日の友という楽天性が、実際の偽らぬ心情であろう。昨日の敵と妥協、否、元旦相照らすのは日常茶飯事であり、旧敵なるがゆえに、一層元旦相照らし、たちまち二君に使いたがるし、昨日の敵にも使いたがる。生きて不慮の恥を受けるべからず、というが、こういう規定がないと、日本人を戦闘に駆り立てるのは不可能なので、我々は規約に従順であるが、我々の偽らぬ心情は規約と逆なものである。日本戦士は、武士道の戦士よりも剣棒術数の戦士であり、歴史の証明に待つよりも、自我の本心を見つめることによって、歴史のからくりを知り得るであろう。今日の軍人政治家が、未亡人の恋愛について筆を禁じたごとく、古の武人は、武士道によって自らの、また部下たちの弱点を抑える必要があった。小林秀夫は、政治家のタイプを、独創を持たず、ただ管理し、支配する人種と称しているが、必ずしもそうではないようだ。政治家の大多数は常にそうであるけれども、少数の天才は、管理や支配の方法に独創を持ち、それが凡庸な政治家の規範となって、個々の時代、個々の政治を貫く一つの歴史の形で、巨大な生き物の意思を示している。政治の場合において、歴史は、個をつなぎ合わせたものでなく、個を没入せしめた別個の巨大な生物となって誕生し、歴史の姿において、政治もまた巨大な独創を行っているのである。この戦争をやった者は誰であるか。道場であり、軍部であるか。そうでもあるが、しかしまた、日本を貫く巨大な生物、歴史の抜き差しならぬ意志であったに相違ない。日本人は歴史の前では、ただ、運命に従順な子供であったに過ぎない。政治家によし、独創はなくとも、政治は歴史の姿において独創を持ち、意欲を持ち、やむべからざる歩調を持って、大海の波のごとくに歩いていく。何人が武士道を暗室したか。これもまた、歴史の独創、または嗅覚であったであろう。歴史は常に人間を嗅ぎ出している。そして武士道は、人性や本能に対する禁止条項であるために、非人間的、反人性的なものであるが、その人性や本能に対する洞察の結果である点においては、全く人間的なものである。私は、天皇制においても、極めて日本的な、従ってあるいは独創的な、政治的作品を見るのである。天皇制は天皇によって生み出されたものではない。天皇は、時に自ら陰謀を起こしたこともあるけれども、概して何もしておらず、その陰謀は常に成功の試しがなく、島流しとなったり、山奥へ逃げたり、そして結局、常に政治的理由によってその存立を認められてきた。 社会的に忘れた時にすら政治的に担ぎ出されてくるのであって、その存立の政治的理由は、いわば、政治家たちの嗅覚によるもので、彼らは日本人の性癖を洞察し、その性癖の中に天皇制を発見していた。それは、天皇家に限るものではない。変わり得るものならば、孔子家でも釈迦家でも、黎仁家でも構わなかった。ただ変わり得なかっただけである。少なくとも日本の政治家たち、貴族や武士は、自己の永遠の隆盛、それは永遠ではなかったが、彼らは永遠を夢見たであろう、お約束する手段として、絶対君主の必要を嗅ぎつけていた。平安時代の藤原氏は、天皇の擁立を自分勝手にやりながら、自分が天皇の外であるのを疑りもしなかったし、迷惑にも思っていなかった。天皇の存在によって、お家騒動の処理をやり、弟は兄をやり込め、兄は父をやっつける。彼らは本能的な実質主義者であり、自分の一生が楽しければよかったし、そのくせ、浅木を盛大にして天皇を排除する奇妙な形式が大好きで、満足していた。天皇を拝むことが自分自身の威厳を示し、また、自ら威厳を感じる手段でもあったのである。我々にとっては実際、馬鹿げたことだ。我々は、靖国神社の下を電車が曲がるたびに、頭を下げさせられる馬鹿らしさには並行したが、ある種の人々にとっては、そうすることによってしか自分を感じることができないので、我々は、靖国神社においてはその馬鹿らしさを笑うけれども、他の事柄において、同じような馬鹿げたことを自分自身でやっている。そして自分の馬鹿らしさには、気づかないだけのことだ。宮本武蔵は、一乗寺下がり松の果たし城へ急ぐ途中、八幡様の前を通りかかって、思わず拝みかけて思いとどまったというが、我神仏を頼まずという彼の教訓は、この自らの性癖に発し、また向けられた懐根深い言葉であり、我々は、自発的には随分馬鹿げたものを拝み、ただそれを意識しないというだけのことだ。道学先生は、教壇でまず書物を押しいただくが、彼はそのことに自分の威厳と自分自身の存在すらも感じているのであろう。そして我々も、何かにつけて似たことをやっている。日本人のごとく、権謀術数をこととする国民には、権謀術数のためにも、大義名分のためにも、天皇が必要で、個々の政治家は必ずしもその必要を感じていなくとも、歴史的な嗅覚において、彼らはその必要を感じるよりも、自らのいる現実を疑ることがなかったのだ。秀吉は、呪楽に行幸を仰いで、自ら正義に泣いていたが、自分の威厳をそれによって感じると同時に、宇宙の神をそこに見ていた。これは秀吉の場合であって、他の政治家の場合ではないが、権謀術数が、例えば悪魔の手段にしても、悪魔が幼児のごとくに神を拝むことも、必ずしも不思議ではない。どのような矛盾もあり得るのである。要するに天皇制というものも武士道と同種のもので、女心は変わりやすいから、セックは二婦にまみえず、という禁止自体は非人間的、反人性的であるけれども、洞察の真理において人間的であることと同様に、天皇制自体は真理ではなく、また自然でもないが、そこに至る歴史的な発見や洞察において、軽々しく否定しがたい深刻な意味を含んでおり、ただ表面的な真理や自然法則だけでは割り切れない。全く、美しいものを美しいままで終わらせたい、などと願うことは小さな人情で、私の姪の場合にしたところで、自殺などせず生き抜き、そして地獄に落ちて、 暗黒の荒野をさまようことを願うべきであるかもしれぬ。現に私自身が自分に課した文学の道とは、かかる荒野の流浪であるが、それにもかかわらず、美しいものを美しいままで終わらせたいという小さな願いを消し去るわけにもゆかぬ。未完の美は美ではない。その、当然落ちるべき地獄での遍歴に、輪郭自体が美であり得るときに、初めて美と呼び得るのかもしれないが、二十歳の処女をわざわざ、六十の老衆の姿の上で常に見つめなければならぬのか。これは私にはわからない。私は、二十歳の美女を好む。死んでしまえば身も蓋もない、というが、果たしてどういうものであろうか。敗戦して、結局気の毒なのは戦没した英霊たちだ、という考え方も、私は素直に肯定することができない。けれども60過ぎた将軍たちが、なお戦意連々として法廷に惹かれることを思うと、何が人生の魅力であるか、私には皆目わからず、しかしおそらく、私自身も、もしも私が60の将軍であったなら、やはり正に連々として法廷に惹かれるであろうと想像せざるを得ないので、私は正という機械な力に、ただ呆然たるばかりである。私は二十歳の美女を好むが、老将軍もまた、二十歳の美女を好んでいるのか。そして戦没の英霊が気の毒なのも、二十歳の美女を好む意味においてであるか。そのように姿の明確なものなら、私は安心することもできるし、そこから一途に二十歳の美女を追っかける信念すらも持ちうるのだが、生きることは、もっとわけのわからぬものだ。私は血を見ることが非常に嫌いで、いつか私の眼前で自動車が衝突したとき、私はくるりと振り向いて逃げ出していた。けれども私は、偉大な破壊が好きであった。私は、爆弾や焼夷弾におののきながら、凶暴な破壊に激しく興奮していたが、それにもかかわらず、この時ほど、人間を愛し、懐かしんでいた時はないような思いがする。私は、疎開を進め、また進んで田舎の住宅を提供しようと申し出てくれた数人の親切を退けて東京に踏みとどまっていた。大井広介の焼け跡の防空壕を最後の拠点にするつもりで、そして九州へ疎開する大井広介と別れた時は、東京からあらゆる友達を失った時でもあったが、やがて米軍が上陸し、四辺に銃砲弾の炸裂さなかに、その防空壕に息を潜めている私自身を想像して、私はその運命を感受し、待ち構える気持ちになっていたのである。私は死ぬかもしれぬと思っていたが、より多く生きることを確信していたに相違ない。しかし廃墟に生き残り、何か抱負を持っていたかといえば、私はただ生き残ること以外の何の目算もなかったのだ。予想し得ぬ新世界への不思議な再生。その好奇心は私の一生の最も新鮮なものであり、その機械な鮮度に対する代償としても、東京にとどまることをかける必要があるという奇妙な呪文に疲れていたというだけであった。そのくせ私は臆病で、昭和20年の4月4日という日、私は初めて刺繍に2時間にわたる爆撃を経験したのだが、頭上の照明弾で昼のように明るくなったその時、ちょうど上京していた時警が、防空壕の中から、焼夷弾かと聞いた、いや照明弾が落ちてくるのだと答えようとした私は、一応腹に力を入れた上でないと声が全然出ないという状態を知った。また、当時日本映画社の食卓だった私は、銀座が爆撃された直後、変態の来襲を銀座の日映の屋上で迎えたが、5階の建物の上に塔があり、この上に3台のカメラが据えてある。 空襲警報になると、路上、窓、屋上、銀座からあらゆる人の姿が消え、屋上の校舎法人地すらも沿道に隠れて人影はなく、ただ、天地に露出する人の姿は、日英屋上の10名ほどの一団のみであった。まず、石川島に焼夷弾の雨が降り、次の編隊が真上へ来る。私は足の力が抜け去ることを意識した。タバコをくわえて、カメラを編隊に向けている肉々しいほど落ち着いたカメラマンの姿に、驚嘆したのであった。けれども私は、偉大な破壊を愛していた。運命に従順な人間の姿は、奇妙に美しいものである。麹町のあらゆる大邸宅が嘘のように消え失せて余人を立てており、上品な父と娘がたった一つの赤革のトランクを挟んで堀端の緑草の上に座っている。片側に余人をあげるぼうぼうたる廃墟がなければ平和なピクニックと全く変わるところがない。ここも消え失せてぼうぼうただ余人を立てている道玄坂では、坂の中途に、どうやら爆撃のものではなく、自動車に引き殺されたと思われる死体が倒れており、一枚のトタンがかぶせてある。傍らに、銃剣の兵隊が立っていた。行く者、帰る者、罹災者たちの延々たる流れが、まことにただ無心の流れのごとくに死体をすり抜けて行きかい、路上の鮮血にも気づく者すらおらず、たまさか気づくものがあっても、捨てられた紙くずを見るほどの関心しか示さない。米人たちは、終戦直後の日本人は虚脱し、放心していると言ったが、爆撃直後の罹災者たちの行進は、虚脱や放心と種類の違った驚くべき10万と重量を持つ無心であり、素直な運命の子供であった。笑っているのは常に、15、6、16、7の娘たちであった。彼女たちの笑顔は爽やかだった。焼け跡をほじくり返して、焼けてバケツへ掘り出した瀬戸物を入れていたり、わずかばかりの荷物の張り板をして、路上に日向ぼっこをしていたり、この年頃の娘たちは未来の夢でいっぱいで、現実などは苦にならないのであろうか、それとも、高い虚栄心のためであろうか。私は焼け野原に娘たちの笑顔を探すのが楽しみであった。あの偉大な破壊の下では運命はあったが堕落はなかった。無心であったが充満していた。猛火をくぐって逃げ延びてきた人たちは、燃えかけている家のそばに群がって寒さの暖をとっており、同じ日に必死に消火に努めている人々から一尺離れているだけで全然別の世界にいるのであった。偉大な破壊、その驚くべき愛情。偉大な運命、その驚くべき愛情。それに比べれば敗戦の表情はただの堕落に過ぎない。だが、堕落ということの驚くべき平凡さや、平凡な当然さに比べると、あの凄まじい偉大な破壊の愛情や、運命に従順な人間たちの美しさも、泡沫のような虚しい幻影に過ぎないという気持ちがする。徳川幕府の思想は、四重四騎士を殺すことによって永遠の義士たらしめようとしたのだが、四重四騎名の堕落のみは防ぎ得たにしたところで、人間自体が常に義士から凡俗へ、また地獄へ転落し続けていることを防ぎうる由もない。政府は二府にまみえず、中心は二君に仕えず、と規約を制定してみても、人間の転落は防ぎ得ず、余震場所上を刺し殺して、その純潔を保たしめることに成功しても、堕落な平凡な足音、ただ打ち寄せる波のようなその当然な足音に気づくとき、人為の飛翔さ、 人為によって保ち得た処女の純潔の卑小さなどは、泡沫のごとき虚しい現像に過ぎないことを見出さずにいられない。特攻隊の勇士はただ幻影であるに過ぎず、人間の歴史は闇夜となるところから始まるのではないのか。未亡人が死とたることも幻影に過ぎず、新たな面影を宿すところから人間の歴史が始まるのではないのか。そしてあるいは、天皇もただ幻影であるに過ぎず、ただの人間になるところから真実の天皇の歴史が始まるのかもしれない。歴史という生き物の巨大さと同様に、人間自体も驚くほど巨大だ。生きるということは、実に唯一の不思議である。60、70の将軍たちが、切腹もせず靴輪を並べて、法廷に惹かれるなどとは、終戦によって発見された壮観な人間図であり、日本は負け、そして武士道は滅びたが、堕落という真実の母体によって初めて人間が誕生したのだ。生きよ、落ちよ、その正当な手順のほかに、真に人間を救い得る便利な近道がありうるだろうか。私は腹切りを好まない。昔、松永弾正という老怪陰鬱な陰謀家は、信長に追い詰められて仕方なく城を枕に討ち死にしたが、死ぬ直前に毎日の習慣通り延命の灸を据え、それから鉄砲を顔に押し当て顔を打ち砕いて死んだ。その時は70を過ぎていたが、人前で平気で女とざれる悪どい男であった。この男の死に方には同感するが、私は腹切りは好きではない。私はおののきながら、しかし、惚れ惚れとその美しさに見とれていたのだ。私は考える必要がなかった。そこには、美しいものがあるばかりで、人間がなかったからだ。実際、泥棒すらもいなかった。近頃の東京は暗いというが、戦争中は真の闇で、そのくせ、どんな深夜でも追いはぎなどの心配はなく、暗闇の深夜を歩き、戸締まりなしで眠っていたのだ。戦争中の日本は、嘘のような理想郷で、ただ虚しい美しさが咲き溢れていた。それは人間の真実の美しさではない。そしてもし我々が考えることを忘れるなら、これほど気楽な、そして、壮観な見せ物はないだろう。たとえ爆弾の絶えざる恐怖があるにしても、考えることがない限り人は常に気楽であり、ただ惚れ惚れと見とれておればよかったのだ。私は一人のバカであった。最も無邪気に戦争と遊び戯れていた。終戦後、我々はあらゆる自由を許されたが、人はあらゆる自由を許されたとき、自らの不可解な限定と、その不自由さに気づくであろう。人間は、永遠に自由ではありえない。なぜなら人間は生きており、また死なねばならず、そして人間は考えるからだ。政治上の改革は一日にして行われるが、人間の変化はそうはいかない。遠くギリシャに発見され、確立の一歩を踏み出した人生が、今日、どれほどの変化を示しているであろうか。人間。戦争が、どんな凄まじい破壊と運命をもって向かうにしても、人間自体をどうなしうるものでもない。戦争は終わった。特攻隊の勇士はすでに闇夜となり、未亡人は すでに新たな面影によって胸を膨らませているではないか。人間は変わりはしない。ただ、人間へ戻ってきたのだ。人間は堕落する。義士も聖女も堕落する。それを防ぐことはできないし、防ぐことによって、人を救うことはできない。人間は生き、人間は落ちる。そのこと以外の中に、人間を救う便利な近道はない。戦争に負けたから落ちるのではないのだ。人間だから落ちるのであり、生きているから落ちるだけだ。だが、人間は永遠に落ち抜くことはできないだろう。なぜなら、人間の心は苦難に対して鋼鉄のごとくではありえない。人間は可憐であり脆弱であり、それゆえ愚かなものであるが、落ち抜くためには弱すぎる。人間は結局、諸女を視察せずにはいられず、武士道を編み出さずにはいられず、天皇を担ぎ出さずにはいられなくなるであろう。だが、他人の諸女でなしに、自分自身の諸女を視察し、自分自身の武士道、自分自身の天皇を編み出すためには、人は正しく落ちる道を落ち切ることが必要なのだ。そして人のごとくに、日本もまた、落ちることが必要であろう。落ちる道を落ち切ることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。政治による救いなどは、上皮だけの具にもつかないものである。定本、坂口安吾全集14、千曲文庫、千曲書房。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫で作られました。入力、構成、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。